ハンドン。
ダバナシ。
バフ。はい、ということで始まりましたハンドンダマナシ。今回はハッシュタグ回となります。それでは早速出席を取っていきたいと思います。ガーネットさん。
はい、映画 FGO 終局特異点がとても胸熱でした。ガーネットです。
とめきちさん。
はい、とめきちです。よろしくお願いします。
パンタンさん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
バトダディさん。
ジーレコ最高、バトダディです。よろしくお願いします。
そして MC はショコで、この5人で始めていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、それでは7月17日、ワットさんの分をガネットさんお願いします。
はい、ワットさんよりいただきました。記憶にある一番古いゴジラは、3歳の時に映画館で見た東方チャンピオン祭り内のゴジラ対ヘドラ。ゴジラが空を飛んだのがすごく衝撃で、友達に話しても信じてもらえず、持ってたソフビで飛びポーズを再現して説明したら、余計に嘘つき呼ばわりされた苦い思い出が。その後、何度かチャンピオン祭りを見に行ったけど、どの作品を見たのか記憶が曖昧です。ただ、ゴジラ対メカゴジラとメカゴジラの逆襲は見に行けずに悔しかった記憶があります。84ゴジラを見に行って以降は、VS シリーズ全6作、ミレニアムシリーズ全6作、シンゴジラ7回、アニゴジ3部作、エメゴジ、モンスターバース3作、コングのドクロトを入れると4作、と、すべての作品を映画館で見ています。昭和シリーズは、学生時代にレンタルで54年の第1作をはじめ何作か見て、後に DVD ボックスを買ったので、全作見ました。もちろん、ゴジラ SP も楽しんで見てましたよ。と、いただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ワットさん、すごいっすね、これ。
すごいな。博士ですね。
博士ずっちゃん。
そう、そして私もこれね、見てないにもかかわらず、この飛ぶゴジラ知ってるんですよ。
これはもう、ね、ネタかなんかになってんじゃないですか。すごいっすよね、この。
多分ね、そう、衝撃映像みたいな番組とかで見たんだと思うんですけど、だから記憶に残ってて。
多分、三大ゴジラ衝撃映像の中で紹介されると思うんですよね。三大っていうのが多分、このゴジラが飛ぶのと、シェイするゴジラと、あと喋るゴジラですね。
ほうほうほう、シェイするゴジラ。
キングギドラに驚いて、シェイするっていうゴジラもありまして。
そう、見たい、それ。
そうだ、そうだと言っています
。あと、ゴジラが吹き出しで喋るっていうシーンがあるんです
よ。
そうだ、そうだと言っています。
アンディアス、お前見に行ってこい、みたいな。
で、ちょうど良かったんですけど、ゴジラ対ヘドラなんですけど、なんとこちら、50周年なんですよね、今年が。
はい。
はい。で、その関係で、実はプレミアムバンダイの方で、やたらといろんなグッズが販売、ちょうど してたのかな ?7 月、うんうん、ちょうど7月末ぐらいで50周年だったみたいなんで、誕生祭っていうことで、T シャツとか、アクリルステッカーセットとか、あと、すごい新しいロゴつけてね、ヘドラ50っていう形でね、いろんなグッズが出てますんで、まだ出てるのかな。今プレミアムバンダイでゴジラヘドラ50周年キャップみたいなのが予約できたりとか、するんで、結構、実はこの今ヘドラが、ちょうど今、
旬なんですね。
旬っていう、ね。このアクリルスタンドとか結構すごいですよ。ヘドラ50って書いてね。なかなか迫力ありますし、ソフビと合わせるとね、なかなかインパクトがあるというか、 まあ、ヘドラ自体がなかなかインパクトがありますけど。
そうですね。外見的に。でも個人的にはこの飛んでるゴジラのシルエットをプリントした T シャツが欲しいですね。
あ、いいっすね。UT とかで、ね。
そうそうそうそう。ねえ。胸にドーンか背中にドーンと。
うん、ね、尻尾丸まってかわいい。
そう。ね。
うん。はいはい、ね。あと、結構見てらっしゃいますね。
うん、
ね
え。チャンピオン祭りっていうんですね。うん、
いやー、なんか、怪奇マンがいるんで、すごいですね。
ね。ね。
で、田舎っぺ大将と、みなしごハッチですか。
うん、ね。
へー。
ボリュームがすごいですよ。
うん、うん。
うん、
猛獣の中に我一人出す。おう、ミステイク出す。
大将、なんだろう、こんだてなんすかね。
なんだろうな。
声だけ聞くと悟空なんですけどね。
ね
そうそうそう。
なんだろう。
逆に悟空がいちゃうとすごいテンション上がりそうですよね。あの、こんな強い奴らと戦えるのか、みたいな。
帰ってきた。
ゴジラ対悟空。ね、ほんとすごいシリーズ見てらっしゃいますね、いっぱい。
ですね。
しかも、昭和シリーズを全部見てるっていうね。
うん、
すごいなぁ、やっぱり。うんうん、
いやこんなに妖怪メダカゴジラってソフビっていうか、あれある
んですね。うん、種類ね、
普通のやつはね、僕持ってましたけど。
うんうん、
あの、このタイプのね、このビスがいっぱいハマったやつの普通のやつ、
うん、
このマスクですけど、この色がすごいですね。こんなサイケデリックな色のやつあるんですね、うん、この青というか緑というかメタリックの。
ねえ。
かっこいいですよね。
なんか
ね、
いいね、この最後の緑色のこの立ち方が。
ねえ、
うん、でもこの緑色のやつって結構新しい系じゃないですか。
ね、なんかそんな感じしますね、雰囲気的に。
出来がいいというか、
うん
ね、
うん。
最近出たやつなんじゃないかなって、
うん。バランスとかね、こう、ポージングとか、指先とかのディティールが、うん、されてますよね。うん、
なんかかっこいい。足が長い感じ。
ねえ、そうそうそうそう。
すごいですね、このファイナルボックス。これはちょっとやばすぎますね、この DVD ボックスは。
でかすぎでしょ、これ。
ねえ。
2歳児娘さんと比較して。
顔がついてんのがいいな。
ねえ。
でかすぎますよね、これ。
いろいろ目が合うとちょっと怖いですよね、
うん、そうですね、トイレ行くときにわーってなりますね。
熱いゴジラなんで怖いです、はい、いやー SP 面白かったな、
うん、
面白かった ね、
でワットさんはあのゴジラ SP で発売されたソフビ全部買ってるみたいですね、
あ
ねえ、
ね、ゴジラがどんどんあの進化していくというかゴジラになっていく。これ右から2番目のこの青いやつこんなん出てたんですね。
出てますよ。
見てなかったな。
あのリップルレーザー入ってるやつですね。
なあーそっか。
うん。
これのやつだ。っていうか
さサナギになるやつですよねこれ。
ですです。
うん、4種類も出してたんですね、これ。
ねえ、
うん。一番左のが多分劇中にほぼ出てきてない海中だけで。
うん。あのジャンプしたやつですよね。
うん、
水あの海面からこう、
ね、
バシャーって、
うんうんうんうん、
あのイメージがすごくて私逆にこの一番形態がある意味好きかもしれない、
あ、
うん、
だって最後のやつは本当最後しか出なかったですもんね、
うんうん、
最初は手前ぐらいからしか出てないから、
うん
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 はい、また見たくなっちゃう SP。
ね、また最初から見たいですね。
ね、
欲しくなっちゃう。
うん、そろそろブルーレイの円盤が出ますよね。
出ますね。
そっかそっか。
あれコメンタリーがすごいらしいですよ。
あ、そうなんですね。
今 YouTube の方でちょっとだけ視聴させてくれるんじゃないかな。
へえ、
炎上父さんがコメントされてましたよ。
あ、それはすごい。
それはちょっと気になる。
それが多分2巻目のコメンテーター
に、うん、そうそうそう、2巻目のやつですね。うん、
監督と炎上父さんのコメンテーターリーがなんか入ってるんですよね。
うん。うん、
いや、あの、ムービーモンスターシリーズってあのソフビシリーズで、あの、前のジェットジャガーが新しく出たじゃないですか。出たんですよね。
うん、
お
う、うん。
めっちゃ欲しくなりますよ。前のやつですけど。 またちょっとかっこよく見えちゃうんですよ。こう出来はすごくいいやつなんで、すごいな。いやー、あとは槍持ったジェットジャガーのフィギュアが欲しくなります。
欲しい、そうですね。
いいな。
とりあえずゴジラウルティマのフィギュアは注文しちゃいましたけどね。
おお。
いやね、そのフィギュアがもうね、すんげえ、あの、尻尾が長いんですよ。めちゃくちゃかっこいいんで、ついポチっちゃいましたね。
はい。では、ワットさん、こういうものをありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次は、ゼロネスカモメさんのを読みたいと思います。第352回ご飯のお供だ話拝聴。ご飯にお供になりそうなお土産をよく探すのですが、この時に買ったミマカラという唐辛子で味付けされたちりめんじゃこが非常にご飯に合っており、毎日これでご飯食べてました。ということで、道の駅ミマの里アットマーク福島県ミマ市ミマ町吉野川左岸沿いを結ぶ徳島R12 をひたすら精神 ?2 年ほど前、新設につき初訪問、ミマから唐辛子推しにつき購入ということで写真付きでいただいてます。あとはたまに買う小餅昆布はいくらでも食べられますね。おせちでも数の子ばっかり食べてる人なもので、あとはお酒のあて向けの缶詰、缶詰シリーズを下戸なので、ご飯のお供代わりにたまに買います。値段は張るので頻繁には買えない。そして、ハッシュタグの方で、ニュー缶詰リニューアルということで、缶詰の一覧を貼ってもらっています。
うん、
ということで、ゼロネスさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ということで、ミマから、ミマの里、徳島、ちりめんなんですね。
から焼くって書いてありますね。
本当だ。あれ、これは徳島出身ですけど、全然僕知らないですね。このお土産屋さんのラグビーまんじゅうとか、その辺も全然見たことないのかな。ラグビーまんじゅう気になります。
本当だ、ラグビーまんじゅ
う。ラグビーまんじゅう。ミマから、
そうですか。私、ミマカラは冷蔵庫にあるんですけど、すっごい辛いですよ。
そんなに、どんな辛いですか？
青唐辛子系なんですけど、見た目よりびっくりするぐらい辛くて、最初食べた時は、ちょっと舐めてて、痛い目見ました。くわーってなりました。
そっか。徳島の中でもだいぶ山の真ん中の方なんですね。
はあはあは
あ。
だからさ、うちはだって、鳴門ですから、もう海の旗なんで。
海側ですね。
そうなんですね。でも、ちょっと辛いもの好きとしては気になりますね。
ですね。
ここは、ぜひぜひ、じゃあ。
未チェックだったんですよ、これは。いいな。
さあ、進みそう。辛くて。あと、小鉢昆布。
これは美味しいですね。
これは、あれなんですかね。昆布の出汁が。これ何の卵なんです
か？これは、缶詰。これ何なんでしょうね。
カズノコ？
小鉢昆布って書いてありますけど。
ね、カズノコっぽい雰囲気が。
見た目はそんな感じですよね。私、小鉢昆布って食べたことないんですよね、実は。
ニシンの卵じゃないですか。
書いてあります。
そうなんですよね。
から数の子ですよ。
ああ、数の子。
缶詰って食べたことないんですよね。
多分缶詰はまた別じゃないですかね。
あ、そうです。
小餅昆布はこの写真貼ってくれてるやつ。
小餅昆布って養殖で作れるんですね。
みたいですね。
カンツマ、
その数の子と違うのは、その産卵した卵とお腹から取り出した卵と違いがあるから、ちょっと味に違いがあるわけですか。
すごい、今手元の平平ボタンを連打です。 ね。
ね。
うん。あれですね。うん、そうそう、お酒のあて向け缶詰、どれも美味しそう。
うん。うんうん、ズワイガニのカニ味噌はうまそうだな。
しかも、ね、ちゃんと足肉が入ってる。
うん。うん、いいですね。あと、サバ味噌イタリアもなんか気になりますね。
はい、なりますね。
ねえ。
どんな感じ味がするんでしょうね、これ。
ねえ。
トマトかなんかの味付けしてるんですかね。
私、やっぱり九州産イカ明太かな。
ああ、いいですね。
明太子好きとしては。
あと、ホタテ燻製もいいですね。
ねえ。あ、ダメだ、やばい。このページもやばい。
全部書いちゃう。
そうしていくと。
いやー、どれも美味しそうですけど、一回も
食べたことが
ないですよね。
ねえ。一つでも食べたことがあれば。
売ってますよね。
そうなんですよね。
そうなんですか？
はい。コンビニで普通に売ってるんで。
へぇー。そっか。
気にはするけど、やっぱ高級な感じがするから。まあまあ手が出ないんです
けど、うん、でもあれですね、ちゃんと総選挙ってこうランキング付けしてるみたいですね、その缶詰の方式の方
で。そうなんですね。
1位はね、霧島の黒豚角煮みたいですね。
わ
ー、
それ美味しいですよね。
あー、また胃が動き出してる。
ね、
2位はね、あの北海道のね、虫ウニ、エゾバフウニ。
あー、うまい、絶対うまい。
3位がね、広島さんのね、牡蠣です。
ダニーさんが畳みかけてくる。
絶対うまい。
ほらほら、口がね、はい。明日、
そんなお口ですよ。コンビ
ニに走ったら大変なことにな
る。爆買いしちゃいますよ。
おー、さすが。特別な日にしか食べれない。
うんうん、いいですね。
アナゴのかば焼きにもある。
ああ、美味しそうですね。
美味しそう。
いいっすね。
いいですね。
うん、
これね。いや、今どこにも行けないから、なんかこういうので。
うん、そうですね。楽しんでね。
うん、楽しむのもいいかもしれない。
うん、お家で。
ね。うん。いや、ほんと美味しそう。
うん。
うんうん、
はい。では、ゼロネスかまめさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では次は、Go アットマーク、健康第一さんの文を、とめきちさん、お願いします。
はい、Go さんよりいただきました。ゴジラ対ヘドラは異色作ですね。ゴジラのテーマが流れなかったり、過激なホラー描写、突然始まるアニメーションパート、ぶっ飛んだオープニングテーマ等、人を選ぶ作品ですが、インパクトは強烈でしたね、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ふんふんふん。
すごいですね。これちょっと、
うん、
見てみたくなりますね。読んでると。
こんなアニメパートとかもあ
った。そうそうそう。どんな、え？いきなりみたいな。
へえ、普通に、ね、特撮っぽいの見てるとき、急にアニメ
うん、
うん、やっぱりしますよね。そんなすごいんだ、うんうん。
しかも過激なホラー描写とかね、なんか、怪獣対怪獣でホラー描写か、みたいな。
うん。
ヘドラ自体がね、ちょっとやっぱりダークなイメージというか、まあデザインも
なかなか怖いですね。ああ、そっかそっか。
公害怪獣ですからね。
うんうん、
ああ、
うんうん、
ああ。名前もすごいですよね、公害怪獣って。さっき名前で付けちゃうんだ。
ねえ。
なるほどね。これはちょっと見てみたい。
うん。
うんうん、
みんなで見たい
と、ね。ちょうど
50周年。そうですね。
50周年ですし。
ねえ。
なんか楽しそう。割と見るにはちょうどいいかもしれないです、
ね。うんうんうん。
ただやっぱ子供がね、いきなり見ると怖いですからね。
うん、
その、この後にワットさんが、返されてるやつで、
うん、
まあ、読ませていただくと、当時かなり深刻だった公害テーマをテーマにしているメッセージ性の強い作品でもありますね。サイケデリックな絵作りもインパクトありました。何より主題歌、返せ太陽をのすごい歌詞が。ゴジラ対ヘドラは Amazon プライムやネットフリックスで見れますねと返していただいてるんですけど、
うん
うん、
こちらのあの主題歌の返せ太陽、本当に怖い。しかもこれがね、はい、うん。で、オープニングでもう流れてくるんですよ。その公害的な映像とともに、なんか、怖い感じで返せ太陽をみたいな。
うん、
だから多分、ゴジラを見に行った子供たちは何これって思ったんじゃないですかね。
あ、
そうですか。なるほど。うん、
ちょうどだから50年前だから、映画としては、いつになるのかな？1971年。
うん。
なんです。本当だ。
で、このヘドラっていうのが徐々に進化していく怪獣なんで、これはシンゴジラに影響を与えてるんじゃないかみたいな感じでも言われたりするんですよ
ね。あ、なるほど。
公開当時はやっぱり結構物議は醸してたんでしょうね、多分。
そういう流れもあるのかね。
なるほどね。いや、ちょっとより気になりますね、本当に、
ね。そうですね。
割と、アマプラなり、ネットフリックスで見えるっていうことなんで。
そうですね。こう、見れる機会が多い。
まあでもいいですよね、本当に。昔は本当に昭和作品でレンタル行く以外は見る方法なかったけど、今は本当サブスクとかで、ほぼゴジラ作品全部見れますからね。
はい。では、ゴー、アットマーク、健康、大地さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では、次は、ワットさんの分を、パンタンさん、よろしくお願いします。
はい、ワットさんよりいただきました。好きなゴジラ作品、ゴジラ対ビオランテも、ゴジラモスラ、キングギドラ、大怪獣総攻撃、GMK も言われてしまった。ビオランテは一番好きな怪獣で、先日怪獣デザインをされた漫画家の西川真嗣先生のズームによるリモートサイン会があり、リクエストして書いていただいたほどです。実は GMK は企画当初、モスラではなくバラン、キングギドラではなくアンギラスで、バラゴンと合わせて3体の4足歩行怪獣が登場する、ゴジラ、バラン、バラゴン、アンギラス、大怪獣総攻撃のタイトルで検討されていたそうですが、大人の事情で知名度と集客力のあるモスラとギドラに変更。バラゴンは残留したものの、なぜかタイトルからは消されてしまいました。さて、バーサスビオランテと GMK 以外だと、やっぱり第一作の1954年版ゴジラは基本として見て押さえておいてもらいたいですね。まだ終戦の傷跡の残るあの時代に、あの映画が作られた意味を感じてほしい。他に好きなのはゴジラ対メカゴジラ。メカゴジラ映画としては4作目ですが、今のメカゴジラは三式気流と呼ばれ、初代ゴジラの骨をフレームに使っている設定です。当時バラエティ番組でふにゃふにゃしていた釈由美子が、ほぼ笑顔なしのクールビューティーな気流体の隊員役でかっこいい。見るなら直接の続編、括弧連作、ゴジラ、モスラ、メカゴジラ、東京 SOS も推奨。1961年版モスラともつながっています。モスラを呼ぶ小美人の一人、マナ役は長澤まさみです。一作目のゴジラ、バーサスビオランテ、GMK、メカゴジラ、東京 SOS はアマプラとネットフリで見られるので、興味あればぜひ、といただいております。ありがとうございます。
はーい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うわ、すげえ、コミッションじゃないですか。うん、いいなぁ。
いいですね。しかも西川真嗣先生に書いていただけるなんていいなーって、
すごいですね。
めちゃくちゃ羨ましいです、こんなにでもビオランテってフィギュアあったんですね。
ですね。
ね。
こんだけ持ってるってのもすごいですね。すごいな。
しかも、あの、画像4つ目のビオランテめっちゃでか
っ。でかいですよね。スイッチライトよりでかいってことでしょ、これ。
結構なサイズですよ。
わかりやすいサイズ感。
ね。
ビオランテはでもやっぱり大きいければ大きい方がいいよなって。
いいですよね。
そうなんですね。
ゴジラより大きいっていうのがね。
ビジュアルブックで、ビジュアルブックの写真貼っていただいてるじゃないですか。こちらの大きさがこんな感じなんですよね、マジで。だからゴジラより本当に身長的に高いんですよ。
ああ、なるほど。
で、こんな大きいやつが、めっちゃ爆心してくるんですよね。
怖い。
で、この触手も飛ばしてきますし。で、触手飛ばしたやつでゴジラの体を貫通してきますしね。
頭かじられてますね、このゴジラ。大丈夫かな。
がっつりいかれちゃうような
気がするけど。しかも、こう、触手で縛られた上に。やるな、ビオランテみたいな。
で、怪獣総攻撃。
はい、
ね。そうだったんですね。
そう。
バラゴン、アンギラス。
なんでこんなじ、うーんっていう。
な。
そりゃね、確かに企画としては検討はされても、確かに誰に集客できるかなって言われちゃうところはあると思うんですよね。でもね、本当にひな形は実際、写真上げられてるように作られてるんですよね。で、ゴジラ系の展示会とか見に行くと、こういうひな形もちゃんと展示されてるんですよね。やる予定がありました。
かっこいいですね。
かっこいい。ね。ね、う
ん。で、アンギラスも、元のアンギラスよりなんかちょっとかなりデザインがリファインされてる感じですごくいいんですよね。
なんかすごいシャープですよね。
どちらかというと確かに青獣って書き方しますけど、
出てき
て、こんな感じはします。
なんだろう、キリンを連想させるような。
ただみんな人間めっちゃ襲ってますけどね。ね、大量の音楽を流していたキャンパーを襲ったり、カルト集団の集会を襲撃したり。すごいですね。人間を襲いまくり。
やりたい放題だ。
逆にちょっと裏声で見たい。
確かに、劇中の中でも、モスラ、キングギドラとバラゴンですね。僕は、人間を襲うみたいなシーンもあるんですよね。襲うというか、進行してる先にたまたま人間がいて、そのまま被害になったみたいな。で、暴走族がパラレラしてたら、トンネルの中から怪獣出てきて埋められちゃうみたいなシーンとか。あとは、なんか、海辺の小屋を襲って、なんかウェイしてる、若者たちが、なんかそこにいた犬を湖に沈めちまおうみたいな悪いシーンがあるんですけど、そこにモスラの幼虫がいてみんな海中に沈められちゃうとか。
うわ
ぁ。
キングギドラだけはなぜか自殺、富士樹海で自殺しようとしてるおっちゃんがいたんですけど、それがたまたまなんか足元が崩れて、崩れた先にはキングギドラが氷好きになったキングギドラがいたっていうシーンだったんですけどね。まあそのおかげで自殺しようとしてたおっちゃん助かったんですけど。
なんか、いよいよ考えさせられます。
逆に助けてくれたっていう。
はい、そして、ね、やっぱり、まあ、押さえておきたい1950454のモスラですね。
モスラ。
あ、ごめんなさい、ゴジラ。
ゴジラですね。まあね、一番ね、映画としてちゃんとしてるのは最初のゴジラと思
います
から、ね。
まあ、間違いないです。
登
場も結構怖いですもんね、やっぱり。ぬーっと出てきますから。
ですね。でも、確かにテーマ性もしっかりしてますからね。
ですね。
ちょうどその頃の放射能とか原爆とかそこら辺のちゃんとテーマ問題とした映画になってますからね。
確かに芹沢博士眼帯ですからね。キャラクターとしてキャラ立ちまくりですもん、ね。映画の剣渡辺は剣渡辺でしたけど、あれはあれで良かったですよ。すごい僕は好きですよ。
でワットさんが写真貼っていただいてるんですけど、オキシエンデストロイヤーもちゃんと、
ですね。
で、一番最初のやつ、白黒のやつが、最初のゴジラのエクシエンデストロイヤーで、2番目がハリウッド版のキングオブモンスターズですね。
はいはいはい。
あの中でさらっと出てきたオキシエンデストロイヤーですね。今、オキシエンデストロイヤー撃ったよって、はぁーみたいな。
ちょろっぽっと言ってましたもん、
ね。ぽっと出てきましたからね。おかげで海の魚が全滅っていう。
そう。恐ろしい、恐ろしい。
はい、
で最後のやつがアニメーションのゴジラ SP の放送後なるダイアログのライザーですね。口に出して言いたいから。
一応もう一つのアニメ版のゴジラにも、オキシジェンデストロイヤー実は出てきてたんですよ。
そうです
ね。サークサックでも。ただ、その出し方がちょっと面白いんですけど、あの世界で一時期ゴジラが急にいなくなったんですよね。今までその地上を大暴れしまってたゴジラが、急にいなくなって。で、いなくなった原因は、もしかしたら誰かがオキシジェンデストロイヤーなる兵器を開発し、ゴジラを倒したからじゃないかっていう噂が流れたんですよ。そう、それだけなんですよ。ただ、そう、本当の理由は違うんですよ。ただゴジラがパワー貯めてただけなんですけど、とある理由で。はい、ただ、そう、いなくなった原因としては、まあその別のもんなんですけど、まあ、その人間の生み出したその空想上のものっていう出てき方をしてたんですよね。アニメ版の ゴジラの。まあ小説でしか出てこないんですけど、うん、それはそれで面白い出し方したよなぁと思いましたけど、
うん。
ただ映画のアニメでは一切語られてないので。
ですよねー、
はい。小説版読んでください。小説版は面白いんで。
そこの映像化してほしいんですけどね。
どっちかっていうと、怪獣目視録の方がやってほしかったなって思いました。面白いんで、あれは。
その怪獣目視録の中でヘドラの扱いとかも超面白いですからね。
ガイガーの扱いですよ、やっぱり。ガイガーですよ。主役、主役ですからね。プロジェクトメカゴジラの。
で、写真3枚目に貼っていただいているのが、うるせえ奴ら2、ビューティフルドリーマーですか。
うん。
うん。
うん、ですね。そうだったんだ。
ねえ。
ビューティフルドリーマーを、ビューティフルドリーマーをなんか覚えてないというか、なんかね、これ見るたびに、うん、何回かは見るんですけど、うん、見るたびになんか夢うつつになるというか。
ちょっと不思議な、
うん、不思議な映画ですからね、
うん
うん。
時間が繰り返す系ですからね。
うん
うん、いやでもこんながっつりゴジラだったんですね。あんまり記憶がなかったんですけど。
ね、
ビューティフルドリーマーを見たくなるわ。
そうですね。セイザー博士も眼帯してますもんね。
ですね。がっつりセイザー博士なんで。
うん。で、4枚目ですね、問題の。
はい、はい。ドリームキャストのね、はい。例のゲームのあれですね。
持ってるけどさ。ジャイアントセイザー博士。
なんでもありじゃん。
眼帯から砲塔を出してビームを発射
すごいオキ
シエンデストライヤーからイナズマ光線
それがまたドリームキャストっていうのがまたすごい
ですね、
これロンチタイトルやったんですね、ドリームキャスト
ロンチで、ね、
やったんですね、
うん、で、しかも、ビジュアルメモリーあったじゃないですか。
はいはい。
ありました、ありました。
あっちになんかミニゲーム入れて、なんかできるっていうゲームもあったような気がするんですよ、ね。
すげえ、めっちゃ最先端じゃないですか。ね、なんなら、すごいな、それ。
いや、でも、サターンの時は、防衛隊を操って、怪獣を退治するみたいなゲームから。
ゲームでしたもんね。
ですね。で、こちらジェネレーションで、ちゃんと怪獣になって暴れるゲームになったんで、面白かったですね。
このセレクトモンスターって書いてるのがシュールですよね。
モンスターみたいな。
モンスタード
クター・ソリトム・ジャイアンツ。
いいなぁ。いや、これもうドリキャスだからっていうのもあるけど、なんかいいっすね。
やりたい放題だなぁっていう。
本当だ。
怒られなかったのかな、誰かに。
開発これどこだったんでしょうね。
セガな。セガが作ってたと思ったんですけどね。
すごいな、でも。
うん。
いや、これ、普通になんか、ね、今、ゴジラのゲームってピンとくるやつないじゃないですか、やっぱり。
うん、ね。
まあ、プレステ4で一応出てましたけど、そこまで売れてはなかったかな。
うん、やっぱり怪獣になって街破壊したいですよね。
うん。
ジャイアントセイザー博士になりたいかって言うと、それはちょっとなんとも言えないですけど。
オキシンデストロイヤーで松を破壊だ。
いいなぁ、でもこういうバカゲーいいですよね。いや、本気で作ってるのかもしれないですけどね。
トリキャスを久しぶりに引っ張り出したくなったな。
いいなぁ、
うん。あと他に好きなのは、ゴジラ対メカゴジラ。
うん、
うん。
こちらは、ゴジラミレニアムシリーズのところのメカゴジラですね。
いいですね。
うん。
いわゆるキリュウってやつですね。
うん。で、メカゴジラと名前言ってますけど、初代ゴジラの骨を使ってるんで、まあ、サイボーグゴジラって感じですね。
あ、
うん、で、まあ、ちょうどエヴァンゲリオンが、まあ、ブームが起きてからの作品って感じで、そのオマージュ感じがあったりするんですよね。
あ
ゴジラ
のさ、ありましたもんね、確か。うん、このプラモデルで、ことぶき屋さんだったかな、ちょうど三式気流が、うん、出た時に、エヴァンゲリオンカラーとか、うん、多分、ワットさんも結構作ってはったと思いますよ、この気流三式。一体一体が割となかなかお高めなプラモデルだったんで、
う
ん、なかなか多いそれと手を出せないっていうか、うん、結構でかいやつがね、あるんですよ。
うんうんで、ちゃんと、エヴァンゲリオンらしく、気流が暴走するシーンとかあるんですよ。
へぇ
ー, へ ー, へ ー, へー。
暴走して、暴走して、 小栗旬が。
白目にならんし。
それ別の世界の話ですから、ね。早くまたみんなサブスクで見れないかな。また見たいですね。
そうですね。しかもこのメカゴジラの気流が持ってる武器がすげえかっこいいんですよね。
確かに。
アブソリュートゼロですからね。
そう。ね。うん、名前読んでみただけじゃさっぱりわかんない。
ポカンとなったけど。
そうですね。
まあ冷凍ビームなんですけど、全部の原子活動が止まるというぐらい温度を下げるんですよね。
う
ん、だからどんな物質でも一瞬で崩壊できるっていう。
あ、技の名前だけ聞いたらサブゼロっぽいですもんね。
あとごめんなさい、ことぶき屋さんからじゃなくて、青島さんから出てました。プラモメーカーが違う。でかいね、プラモデル。あと、ちびまるメカゴジラっていうのもね、これは出てたんですよ。だからやっぱり、おもちゃとしても結構人気も高かったんじゃないかなって。
自分も SH モンスターアーツだったかな、のやつを買ったっすけどね、この三色気球の。
そう。だから、割と、そういうホビー好きにも人気な気球。だったと思いますよ、確かに。
で、この中で出てくるシャクちゃんは本当にキリッとしてかっこよかったですからね。
この人形は声何なんですかね、これ。ちょっとこう、なんかなんというか愛嬌があるというか。
そうですね。
これはでも、サイズ感的にどんなぐらいの大きさなんですかね。これ単品で売られてんのかな。
このソフビ。
何なんでしょう、ついてくるフィギュア的なもんなんですかね。
いや、多分単品の別のやつじゃないですかね。で、下手したらこの気流と同じぐらいの大きさじゃないですか。うまく遠近法でやってる感じはしますけど。
ソフトビニール、これ、あ、結構でかいかな。なかなか今買うとなると、なかなかな感じですよ、これ。
高いでしょうね。
あ、HMV 特別限定販売っていう。っていうソフビみたいですよ。なかなか変わったもん持ってますね。
さすが、ワットさん。
でも、サイズはね、割と大きいんで、普通に。気流と並べても、まあ、戦えるほどじゃないけど、全然、見劣りしないというか、目立ちます。いや、いいもん持ってますね。
いいですね。
嫌だな。はい。そして、モスラ。
うん。
カゴジラ。
まあ、マジで、そのままの続編なんですよね、気流の。ただ、続編な割には、シャクちゃんが出てないですよね。
やっぱり。
少ししか出てこないですよね。海外に行っちゃったかなんかだったかな、元の気流隊は。
はい。予算的な、あれですかね、ギャランティーで。
しかもさっき言ってた、アブソリュートゼロが使えなくなってるっていう気流ですしね。
そうなん
ですか。だから、写真貼っていただいてる、ソフビがあるじゃないですか。スパイラルクローバージョンっていう。これが新しく新武器として追加されたっぽいですね。
ドリルじゃないですか。
ドリルですね。クロー言ってんだけどな。
スパイラルクロー。まあでも、螺旋詰め、まあそれはほぼドリルですね。
ドリルですね。ドリルですね。
いやでもね、やっぱり貝とか重装型とか高機動型とか、ね、ロボット好きは好きです、ね。わかります。
で、小美人の人が長澤まさみさんがやられてたんですね。
へ
ぇー。ねえって思いました。
あんまり気にせず見てたな。
右側
だと思いますよ。
わからない、当時の。
わからない。
ね
すごいなぁ。いやっていうか、ワットさん、いろんなもん持ってますね。
ですね。
ねえ。
こっちの方がびっくり。
はい。では、ワットさん、濃いコメント、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では次は、ピカリアットマーク、ふわふわペリカンラジオさんの文を、マトダディさん、お願いします。
はい、ピカリさんよりいただきました。 ハッシュタグ半ばな、ゴジラ SP がめちゃくちゃ見たくなりました。時間作ろうといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひとも。
ぜひ。ぜひ。
ね、Gのレコンギスタ2週目終わったら次ぜひ。
2週目に入れと。
一瞬見たっていうのは聞きましたんで。
まあ、確かに、ゴジラ SP に関してはもう3週、4週ぐらいしてますしね。
多分、レコンギスタより分かんないんじゃないですかね。
多分ね、分かんないのベクトルがね、うん、あ、でもどうなんでしょうね。確かに似たような分からなさはありますよね。
うん、でもただ難しいのは、レコンギスタはある程度分からせようとして分からないですけど、ゴジラ SP は明らかに分からせようとしてないっていうところが。うんうん、
そうですね、うん。レコンギスタは劇場版があるおかげで、ある程度ちょっと解像度良くなりましたけど、
そうですね。
それでもテレビ版はね、分かりにくいですよ。
いや、テレビ版は正直僕はリアルで見てた時分かんなかったですからね。うん、
だって全く説明しない単語が多すぎる
です、ね、
あ、でもそういう意味ではゴジラ SP も一緒か。
ゴジラ SP も似たような感じですよ、それは。
でも、SP は物語が進行してるっていうことが分かりますし、
うん、
ね、
うん、
最終的にこう、あ、こうしたいんだなっていうのがまだ分かるんで、
そう。
まだ分かりやすかったとは。
だから、ゴジラ SP に関しては、大川ブクブ先生の、そういうことね、みたいな感じでずっと進んできますからね。分かってないってやつです
か。
まあ、分からないなりに想像の余地があるんですよね。
そうですね、はい。
おそらくこうじゃなかろうかっていうのが楽しい。
ですね、
うん。
で、割となんですが、我々の世界に近い世界観ではあるんで、
うん
ね、その辺が、あと、ね、キャラクターのケレン味もあって。
うん、
で、G のレコンギスタになってこっちをこう押してるんかは僕にはよくわかんないですけど。レコンギスタ押したいんですけどね。
レコンギスタも最高ですよ。
うん、いや、確かに、劇場版見直すと非常に面白いですよ。
あ、はい。あれは、うん、そう、劇場版でびっくりするほど解像度上がるんで。はい、最初からせいやっていう気持ちもないことはないというか。だってあれ劇場版とほぼほぼあれですよ、テレビ版一緒ですからね、放映時間というか、
そうですね、
そうなんですよね。まあだからどうでしょう、またゴジラ SP をこうね、劇場版みたいなのをやるかもしれないですね、そういえば。
あ、なるほどね。
ただ今感じたのはゴジラ SP の感覚ってすごいエヴァンゲリオンを初めて見た時の感覚に似てる感じがする、
うん、そうそうそう、そう、
あ、
なんかわかんないけど面白いってやつですよ。
そうそう、全部が全部内容はよくわからないけど、うん、面白いみたいな。
そうそうそうそう、
うん、
その演出と映像とあとはねキャラクターのセリフと演技っていうのがすごく高水準のアニメだったんで、
うん、
本当に見てて飽きが来ない、
うん
う
ん、
割と何週も見れちゃうんで、
うんうんうんうん、
その辺ちょっとね、銀英伝にも似たようなとこあるかなと、
あ、なるほど、
ね、割と何週でも見ても大丈夫、
うんうんうんうん、
その辺は本当だからすごいいいアニメなのでぜひね、
うん、
見ていただければ、うん、そして感想をハッシュタグ半ばなで
ぜひぜひお待ちしてます。
お待ちしております。
はい、ではひかりさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では今回のハッシュタグ会は以上となります。リスナーの皆さん、たくさんのハッシュタグありがとうございました。そして読んでいただいたメンバーの皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。は、
うん、
と、
うん、
だ、
ば、
な、
しー。